脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
人と組織の整えし、鏡てるみです。よろしくお願いします。
アシスタントの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え健康経営のあり方について経営コンサルタントの鏡てるみさんとお伝えしていく番組です。鏡さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
100回目ですよ。
あー、来ました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございますということで、本当にお世話になりました。もう100回まで無事来ました。
100回目までですね、はい、すごい。どうですか、はい、回数としては100回目っていうのは今。
いや、いつの間にかっていう感じですよね、本当に、
うんうんうん、
ありがとうございます。本当にも田中さんが支えてくださっても本当にも一人じゃとてもだったと思う。
こちらこそでございます、はい、なんか100回っていう節目ってなんかいいですね。
はい、なんかいいですね、このね、キリのいい数字で到達するってこう気持ちいいですよね。
はい、
また頑張ろうとなりますね、
はい、気持ちいいです。そしてこの B ブレインを鏡さんと私でこの100回ね、今までこうお伝えしてきたという、うん、
はい、
この回数がなんかやっぱり嬉しいですね。
そうですね、
うん、
はい、
そしていつも聞いてくださってるリスナーの皆様、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、今日は100回目ということで、ちょっとまた原点に、
そうですね、
はい、戻って、
はいはい、
振り返って、はい、そもそもこの B ブレインをなぜ鏡てるみが、うん、好きになったのか、うん、そして今こう広めたいと思っていらっしゃるのかというですね、
はい、
ちょっとこのもともとのこうきっかけとか、
はい、
このね、惚れ込んでいる理由とか、なんかその感じているこう素晴らしさっていうのをちょっと改めてこの100回目は聞いていきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
そうですね。この、B ブレインに出会ったのが、うん、4年前ぐらいですかね。
はい。
で、まあ、知り合いが、その B ブレインの、まあ、上級インストラクター、まあ、私の師匠になるんですけど、おられて、で、B ブレインの体験をやって、へえ、みたいな。まあ、その時は、うん、当たってるっていうかですね。
うん、
へえ、すごいなって、こんなのがあるんだっていうぐらいで、あんまりこう、そんななかったんですよ。うん、で、その1年間ぐらい放置してて、で、そして自社の、こう、組織の問題っていうか、いろんな人の問題とか、そういうのにちょっと、ちょうどなんか、なんだかな、みたいな感じでこう、悩んでた時がありまして、どうしたもんかというところでですね。で、特に、当初はテレワークをやってたので、
うんうんうん、
要は見えないんですよね。こう合わないし見えないんですよね。その中で、このマネジメントどうやっていこうかと、
うん、
どうやって把握して、一人一人の状況を把握していこうかということで、まあ、いろんな、仕組みっていうのは作ってたんですけど、見える化したりとかですね。ただ、それだけで、ね、本人たちのこう、まあ、それって業務的なことなので、本人たちの状態とかメンタルとか、もっとこう、表に出ない部分ですね。見えない部分をどうやってこう、話というかこう、把握していくかと。
うん、
で、まあ、たまに、こう、ワンオンワンやったりとかしてたんですけど、結局、ワンオンワンやっても、本心って話さないじゃないですか。雇用関係があったりとか、利害関係がある人に、本心って話さないですよね、人って。だから今、まあ盛んにこう、ワンワンとかやってらっしゃるとこあると思うんですけれども、
はい、
なかなかそれをこう、成果につく、つなげていってるっていうところ、まあもちろんあると思いますけれども、ワンワンをこうやることが目的になってて、
うんうん、
なんかこう、本当にこう、一体感とか、こう、能動的に動くとか、自立して動くとかっていうことにどうやってつなげていくか、的確なこう支援っていうのが、こう、指導者というか、まあ、上司の方から、それができるかって、できているかっていうところを課題抱えていらっしゃるところもあると思うんですけど、まあ、 漏れなくこちらも、当社もそうだったわけですよね。で、どうしたもんかというところで、特にもう見えないからですね、テレワークだからこそ。で、はっとそこで思い出しまして、ビーブレイン、そういえばビーブレインやったよね、みたいな感じで思い出して。で、そっからちょっとビーブレインをしっかり見て、で、もう、これ学ぼうと思った。もうインストラクターになろうと思って、インストラクターを1年後に取りまして、で、そっからですね、いや、面白いと。実際に深く勉強して、なんだこれは面白いみたいな感じで、そっからインストラクター取って、1ヶ月半ぐらいで、あ、1ヶ月、そうですね、1ヶ月半ぐらいで、結構な人をこう、ブワーッと診断したんですよね。で、まあ、2ヶ月、3ヶ月、まあ、続けてガーッとやって、こう、そうですね。そこでも150人ぐらいになりましたかね。はい。で、そこでやってですね、分かったことがありまして。私は、もともと税理士事務所にいて、こう会計の方を、財務の方をずっとやってたんで、まあ、その中で、粉飾を見抜くのが得意なんですよ、私。
粉飾。
粉飾、要は、ちょっとこう、ごまかしてる数字ですね。まあそういうところをこう見抜いたり、不正を見抜いたりするのが得意なんですよ。いや、それがなんかですね、こう数字に違和感を感じるんですよ。直感的に。で、実はこの、B ブレインが、1枚目と2枚目があるじゃないですか。こう1枚目が脳タイプと2枚目が、メンタルとパフォーマンスっていうのが出てくるんですけど、これが、まあちょっと専門的なんですけど、財務の資料で、貸借対照表と損益計算書っていうのがあるんですよね。うん。会社の企業のですね、業績を示す、資料でですね。で、その貸借対照表と、損益計算書ってこう、リンクしてるんですよ。どっちかが動けばどっちかが動くみたいな。うん。があって、まあ、それがですね、あ、B ブレイも一緒だと思ってですね。そうなんですよ。で、それで、あ、私の見立てが当たってると思って、いろんなこう診断を受けてくださる人に、こう、ヒアリングしながら自分の見立てが合ってるかなっていうのをこう、すり合わせをしていったときに、ほぼ合ってたんで、あ、もう、やっぱりそうだと。これ、貸借対照表と損益計算書の関係性と一緒だとか思ってですね。それで、本当に思ったのが、私、まあ、会計、の業務をいろいろずっとやってきて、もう今29年目なんですけど、私、会計をするために会、まあ、会計をやってきたんじゃなくて、もう本当に、分かった時に、あ、そうかもと思った時に、あ、私って、ビブリーのために会計やってたのかなって思ったんですよ。そのくらいに、こう、数字に関する、こう感じるアンテナの感動を、こう、敏感にするために、会計やってたのかなと思ったんですよ。
すごい。
要は修行をしてたみたいなね。
ここのビーブレにたどり着くまで私は
そう
会計
そう
士を
そう
やる
そう。
なんだっていう。
そうそう。いや、本当にそう思ったんですよ。
なんて運命的なんでしょ
そう、もうびっくりして、私も自分でもおかしくて。いや、で
へえ。
も本当に面白くて、なので、この B ブレインの診断から読み解くのが、すんごい面白くて、もう本当面白いようにわかるんですよ。見えるんですよ、それが。こう、で、それがこう、その都度、ね、診断者の方にこう、ヒアリングするんですけど、もう本当にそれがピンポイントで当たっていくっていうか、まあ、占いに、当たり外れっていうとなんかうさんくさいですけれども、本当にそうで、面白いと思って。で、なおかつ、それが分かってきて、で、いかに自分の今までのスタッフに対する自分の主観と、この診断結果が全然違うっていうことが分かったんですよ。もうこれが衝撃的でしたね。もういかに主観が当てにならないかっていうか、うん、思いました。だからもう人に対しては、この B ブレインで出るものに関しては、もう主観を一切こう、やめようと思って、 客観的なこの B ブレインに基づいて人と関わる。人を見ていく。言葉がける。どういう言葉を使うとかですね。そういうのも全部もう B ブレインだと思ってですね、そこで。で、それでやっていったところ、なんとこう、苦戦してた今までの悩みが解決していったんですよ、どんどん。びっくりして。だからこそ、より、もう、やっぱり間違いないわっていうところで。もう、本当に、私自身が B ブレインを一番、そのメリットを享受させてもらったっていうかですね。そこですね。そこが一番大きいと思います。のめり込んだ。もう、自分が何十年とつぎ込んできた時間が、B ブレインを読み解くためだったんだ、みたいな。
すごい。やっぱり数字に長けていらっしゃる加賀美さんだからこそわかる、このね、数字の読み解きなんですね。会
そ
計、
うなんですよ。
何十年、29年、29年ですね。
9年目ですけどね、
で、
今。
やってこられた加賀美さんだからこそ感じる、わかる、こう、読み解きってすごい。
いや、すごいでしょ。で、これで見ていくと、本当に素直に見ていけるんですよ、相手をね。だけど、これがなかったら、結局自分のバイアスが思いっきりかかって、主観でやってたんですよ、今まで。だから申し訳なかったなと思ってですね、スタッフにも。今、だから自信持って、スタッフにもはっきりものを言って、ね、みんな、ね、管理者の人たちとか、すんごい言葉気をつけて選んで、多分やめるかもしれないかなと思って、いろいろ言われてると思うんですけど、私はもうこれがあることによって、B ブレインがあることによって、はっきりと、今、あなたはこういう課題があるから、例えば、ここの領域が、高すぎることによって、こういう状況が生まれてきてるから、で、これってどうっていう。このままでいいのって言ったら、やっぱいけないって本人が言うから、だよねって。だったらやっぱり、こういうところをチャレンジしていくっていうか、ここをどうにか自分でしていかないと、多分今の現状変わらないよ、ということを、はっきりこう、客観的なそのデータに基づいて言えるから、もう全然無駄に落ち込むとか、そういうのがないんですね。でも、私も習慣があるので、悪い習慣があるので、発信の仕方が主観的な発信の仕方になってしまうとですね、やっぱりそれって影響があるんですよ。ネガティブな影響を与えてしまってるんですよね。だからそこを日々、やっぱり自分で、またやっちまった、みたいなところで反省してますね。両方の自分、両方の手段を持ってるからこそ、いけないなって、反省するきっかけっていうのが、生まれるんですけど、でも、多くの人は、それがないじゃないですか。ほぼ主観で判断してるので。だから、多分、もう相手の限界値が、もう超えたら、関係性は崩れる、破綻するっていう、この繰り返しをやってるんじゃないかなと思うんですよね。
ちょっとこの客観的に見ることのね、この解決スピード、なんていうのかな、主観でいるといつまでもいつまで同じとこぐるぐるぐるぐる回ってそうですけど、やっぱ客観的に見ることで一気にやっぱり解決するっていうのが、なんかやっぱり加賀美さんのビブリオンを通じて、なんかすごく私も感じているところでございます。
切り返しやすいと思いません？原理が分かってたら、そうだよねとか、こういう人もいるよねみたいな、割り切って、パッと思考の転換が図りやすいっていうか。
余計な感情を入れずに、なんかす
です
ご
よ
く、
ね。
正解に導きやすいなと思いました。本当ストレスなくっていうか。
そうですよね。ストレスが大幅に軽減しましたね、自分は。相手もと。ただやっぱり習慣づいてるものがあるから、完璧じゃなくて、やっぱりまだ主観で、パッとこうね、こう、わっと反応して、主観でわっとね、発信してるものっていうのは、やっぱり例えば人を傷つけたりとか、ちょっとね、落ち込ませたりとかいうところが、やっぱりあります。だからちょっとそこはね、自分の課題として、いかに共通言語を持ってですね、その客観的なところで共通言語を持って、それに照らし合わせて、話せるようになりたいなって思ってます。
ちょっとじゃあこの話の続きはまた次週もお願いしてよろしいでしょうか。
はい。
はい、じゃあ今週も加賀美さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。